はい、ということで、これは新年一発目の収録になります。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。年末年始って何されてました？
年末年始、そうですね、ちょっとまあもろもろ私事ではあるものの、ちょっと去年転職をして、まあ、結構働き詰めだったこともあって、久しぶりに連休だったので、意外と何もしてなかったですね。まあなんか本当にいつもやっている、ジム行ったりサウナ行ったりが趣味なんですけど、まあ、そういうものをやったり、ゲーム配信を見たり、まああとは家族と時間を過ごしたり、というような時間を過ごしておりました。
なるほど。まあ僕もなんかそういう感じで改めて生活をリセットするというか立て直すみたいなことを意識した年末年始でした。ただ今年はその大掃除みたいなものをちゃんとやろうっていう感じで、その子供とかもなんか役割分担してこうなんか物置っていうか収納を掃除してもらったりとか、なんか僕も初めてその網戸とか外し方分かんなかったところを頑張って外して掃除したりみたいなのをやったりしましたね。
いいですね、うん、今年の汚れ今年のうちにと、
うん、そう、やっぱその辺ちゃんとやると結構気持ちがいいみたいなのがあるので、うん、まああと新しいことといえば、まあ、このプレステ5を買って、それでストリートファイター6を始めたんですけど、その辺の話は後ほどできればいいかなというふうに思っています。
はい。
はい。ということで、この番組はですね、OSS 作家のソンムーがゲストを交えながら趣味や仕事について話すポッドキャストです。ということで今日のゲストはゆいたんさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、ゆいたんです。
では、自己紹介をよろしくお願いします。
はい。ゆいたんという ID で SNS にはだいたいいるんですけど、ソフトウェアエンジニアをやっております。先ほどもお話出たように、サウナだったり、筋トレだったり、格ゲーだったり、車ですね、ドライブが好きだったりとか、まあ、そういうものが好きな、あとは、あれですね、音楽、メタルが好きなんですけど、まあそういう音楽が好きだったりという、まあ、到底、ちょっと、同年代の女子は、なんかたまにピンポイントで趣味合う人はいるんですけどね、これだけ抱えている人はなかなかいないんですが、まあそういう多趣味な、はい、人で、エンジニアをやってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ確かにそうですよね。筋トレっぽいこととか、そういうトレーニーとかを追いかけたりっていうか、なんか、そうですよね。そういったこともされてますね。追いかけるっていうか、普通に YouTube 見たりとかもされてる印象です。
はい。はい、そうですね。
なんか、以前はロードバイクとかも乗られてたような気がするんですが、
はい、
最近も乗ってるんですか？
いやー、もう最近はめっきり年1、2ぐらい。で、なんかその、毎回メンテナンスをして乗っては、っていうようなことを繰り返していて、まあ、コロナ禍の半ばぐらいからはちょっと乗る頻度がだいぶ減っちゃいましたね。はい。で、その分、筋トレとジムに行くことが増えているって感じですね。
なるほど、なるほど。そうですよね。僕、なんか結構その有酸素やるか筋トレするかっていうところでどっちかに寄ってるか人は多いというか、結構切り替えてる人とかは結構 いらっしゃるなっていう印象がありますね。
そうですね、うん、なんか昔で言うとなんか結構そのデジタルデトックスじゃないですけど、結構そのスマホとかから離れる時間になってたんですけど、あとその時間の使い方で言うとサウナにハマって以来かもしれないですね。なかなか最近は乗る機会がないんですが、なんか誰かに誘われたら重い腰を上げようかなとは思っています。
なるほど。じゃあ、誰か何人かサイクリストの人誘って乗りに行くみたいなのも企画してもいいかもしれないですね。
そうですね。ぜひぜひ、 願いします。うん、
そう。まあ僕は、まあサウナはあんまり行かずに、まあなんか自分の力で汗を流す方が気持ちいいみたいな気持ちがあるので、
はい、
まあ、こう、逆に部屋の中で自転車を漕ぐっていう生活をしています。
あ、ローラーに乗られて
る、ね、ローラーですね。はい、そうですね。
あれですか？三点ローラーとかですか？
いや、三本ローラーとかは無理なので。
はいはいはい。
はい。まあ、普通に固定したやつで乗ってます。うんうんうんうん、なんか最近は後輪外して、そこにダイレクトに、こう、つけられるやつとかがあるんで、それは音も比較的静かで、はい。うん。いいのかなと思ってます。三本ローラーはね、やっぱ乗れる人はすごいけど、うん、まあ、うるさいし、まあ、こけた時危ないし、
そうですよね。ま
あ、っていうのがあるんで。
うん
うんうん、はい。ということで、今日はなんか、あんまりその、こう、台本には書かれてないんですけど、でももうなんかストリートファイターの話をすれば、いくらでも話せるというふうに聞いてますので、すごい期待をしております。
はい、
はい。
大丈夫です。無限に喋れると思います、
はい。すごい。じゃあ、はい、もう早速、ストリートファイター6の話に移っていきたいんですけど、
はい。
はい。何から話しますかね？このファン歴とか書いていただいてますけど、
そうですね。じゃあファン歴からですかね。まあ、とはいっても、ちょっと多分、ソンメさんも全く、最近っていうわけでもなく触られてるみたいなことを、おっしゃられてたと思うんですけど、まあ、世代的には、格闘ゲームって、なんか、学生の頃にまあ、ゲームセンターとかにあったはあったんですけど、まあ、触れてる人、触れてない人はやっぱりいるんですけど、まあ私はちょうど、中学生の時に通ってた塾の隣にビリヤード屋さんがあったんですけど、そこに、いわゆる昔の SNK の筐体があって、そこで、ガラガラなんですけど、無限にキングオブファイターズができたんで、それを塾の帰りに、なんか男女混じって何人かで、なんかガチャガチャやってパズルモブルとかですね。なんかそういういろんなゲームと一緒に格闘ゲームを触ってるみたいなところから、格闘ゲームがなんとなくまあ触ったことはあるっていうような状態でした。まあとはいってもなんかそんな別にのめり込むようなこともなくって、ゲーム、ちょっとやったことあるぞ、程度だったんですけど、まあ、今、いう話で言うと、今って格闘ゲームが、まあ、e スポーツと呼ばれるようなシーンになってきて、まあ、そのシーンを追うようになったきっかけで言うと、ちらほら知ってはいたんですよね、情報としては。多分、今、ストリートファイター6っていうのが、おととしですかね、発売してから、まあその配信者さんたちもだいぶプレイされるようになりましたけど、多分、
そうですよね。
そうですね。一番本当に最初にチラッと見るきっかけになったのは2014年かな。ストリートファイター4っていう作品で、まあ、結構ニコニコで、プロが、活動、配信活動をしたりとか、まあ、プレイを、大会を開いていたりっていうのを、まあ、ちらほら見て、で、世代的には、梅原さんとか、時戸さんとか、まあ、そういうような、今でもまだ一線のプレイヤーが、まだまだ若い頃ですよね、っていう時に、まあ、プレイをしているのを、まあ、ちらほら見ていたっていうのは、記憶にあります。とは言っても。
テントスさんとか、その辺がすごい配信されてた頃ですよね。
そうです、そうです。まさにそうです。セントスさんとかも4はね、5は多分あんまりやられてないですけど、そういう方々がやっているのを見ていたというような感じで、とはいえそこからだいぶ間空くんですよ、また。風の噂では、ストリートファイター5が出たというような話とかも、あったんですけど、まあ、結構仕事に明け暮れていたりとかしていて、だいぶ間が空いて、また再燃したのはコロナ禍に、2020年ですね、に、まあ、ストリートファイター5って2021年ぐらいまでが、シーズンがあって、ストリートファイター6が出て、ゲームが移り変わっていくわけですけど、まあ、終盤の とあるシーズンで、コロナ禍で、そのプロシーンが、オフラインの大会からオンラインに、切り替わっているところで、そのゲームの、プロの大会が、配信で、YouTube でやっていたんですよね。偶然。で、それを、ちょうど、まあ、時間があって、見たっていう時に、梅原さんが、競合のフードさんっていう人と、決勝戦で、当たっていて、梅原さんが優勝したんですよね。では、未だにこの人現役なんだなって思ったら、なんか、ちょうど、その直後に、その梅原さんが、その当時のツイッターで、ツイートしてたんですけど、まあ、なんかすごい、本人的にもすごい、久しぶりの嬉しい優勝だったらしくって、すごい、結構本人も感動していたと。で、キャリアとしても本当にもう40代過ぎて、40代の、プロプレイヤーの人が、未だに現役で、頑張ってるんだなっていうのを見かけて、そっからすごいちょっとハマっちゃったんですよね。で、ゲームとしてもちょっと終盤になって成熟していったこともあって、まあ、プレイヤーもすごいそこまで多くない人数がプロプレイヤーとして活動している中で、ちょっとシーンを追いかけ始めた。っていうのが、2020年とかなんですよね。そうです。で、まあ、そっから1、2年ちょっと追っていたら、あれよあれよという間に、ストリートファイター6が出て、で、大流行してしまって、大手配信者さんたちも今はね、もう、しきりに、大会を、開催していたりと、VTuber とかもいろいろプレイをしていて、まあなんか、私の、パーソナライズされている、YouTube とか Twitch とかでは、もうひたすらストリートファイターが毎日流れてくるというような、コンテンツにまみれた、日々を送っております。
なるほど。多分僕も結構近くて、でも Twitch とかをめちゃくちゃ追いかけてるわけではないんですけど、多分それこそ、そのニコニコとかを、僕もニコニコとかでスト4の配信とかを若干見ていて、
うん、
で、ただ多分その後ニコニコがあんまりみんな見なくなった時期があると思っていて、その時期に、
はい。
そう。で、なんか、それで結構みんな YouTube を世の中の人も見出したみたいなタイミングで、僕はあんま YouTube を当時は全然見なかったんですよね。だから多分とか仕事の関係もあって、はい、そう、僕もそう、スト5の初期とか全然知らないんですよ。
そうですよね。うん、うん、うんうんうん。
で、コロナ禍ぐらいの頃に、当時多分、みんな、プレイ環境がオンラインに移ってきたりとか、プロの人たちが、結構積極的に配信とかをするようになって、それで、こう、なんか、目につくようになって、また改めて見始めた、みたいなのが、あったりします。
うんうんうん。同じですね。
で、まあ僕はもう、梅原選手とか、
はい、
そうそう、大貫、さんとか、その辺と同世代なんで、完全に。
はい、はい、はい。
だから、もう、なんかそれこそ、こう、新宿のゲーセンに行ったら梅原がいたぞ、みたいな、そういう、なんか、こう、のが、結構、高校の友達とかと言い合ってた時代だったりするので、うんうん、まあ、そのあたりに、まあ、結構、こう、原体験みたいなのがあり、だからそういう人がまだ、結構前線でやってるのはすごいびっくりしたし、あと、やっぱ、それこそスト5の後期とかは、やっぱ川野選手とか、ガチ君選手とか、そういう若い人が出てきて、
は
い、なんかすごい、そういう、こう、個性豊かな人たちが出てきて、うん、そういう、なんか、こう、まあ、いわゆるオジとか言われてますけど、そういう人たちと若者が結構バンバンやり合ってるのが面白かったし、かつそのスト6になって、さらに若いプレイヤーが、台頭してきて、もう、
そうなんですよね。
もう、で、まだでも、なんというか、こう、緑の人たちは食い下がって戦ってるから、すごい熱い、熱いなっていう、こう、気持ちにな
ります。いやー、わかります。私も世代的には、それなりの世代なので、やっぱり今年も、世界大会で、昔もから、まあ世界大会は、カプコンカップっていう大会が個人戦ですけど、ありますけど、昔だとちょっと、 日本人が結構占めていたみたいな時代がありましたけど、今ってそのレギュレーション的にも日本人って限られた枠しかない中で、梅原選手とね、同世代の板橋ザンゲーフさんが、チケットをもぎ取っているような、シーンなので、若い方から、ね、新しい選手から、みんなが活躍しているのは、なんか、まあ、ちょっとなんか、スポーツともまた違うし、なんか、将棋とか、なんかそういうちょっと頭脳っぽいところなのかもしれないですけど、シーンとしてすごい幅広く楽しめるので面白いですよね。
そうですよね。やっぱ将棋とかにも結構近いし、うん、もしかしたらそのエンジニアとかも近いかもしれないんですけど、そういう40代とか、それこそ50代とか、まあ、50代のプロは今格ゲーだといないかもしれないけど、でもまあそれぐらいの世代と10代とかが結構同じルールの上でバチバチにやり合ってるみたいなのがすごい、こう、面白いですよね。
うん。わかります。昨日のね、トバンカチャリティとかを見ても、ガチガチ若手が、今最年長プロって言われているサコ選手が、になんかバンバン負けていく姿を見ていたりして、あ、まだまだやっていけるんだなっていう、なんかちょっとそういう自分のキャリアとも重ねて、年上のプロ勢を応援しちゃう気持ちは、やっぱりちょっと出てきちゃいますね。
そうですね。まあ両方応援したいし、まあでも年上は年上ですごい頑張ってほしいなって思ってますね。なんか佐古選手は秋使ってたんですか？何使ってたんですか？昨日。
秋使ってました。
ああ、なるほど。
はい。
なんか向いてそうですよね。なんか。
いや、そうですね。もう前作のやっぱりメナトを思い出しますね。
ああいうトファックスなんかこう特殊なキャラを使って。わからん殺しをするみたいな。
そうですね。
そういう、なんか、そういう時に圧倒的な強さを発揮するから、いいですよね。
いいですね。
うん。いやー、なんか、そういう、そうですね。まあ多分この話あんまり ついてきてる人がいない気がする。
そうですね。いや、でも、意外と、その職場でもですね、多分去年、一昨年ぐらいまでだったら、その格ゲーの話なんか全然できなかったような人たちが、なんかその VTuber を入り口にして、今、そのストリートファイターリーグをとあるチームを応援しているみたいな、女性がいたりして、あ、すごい本当に裾野が広がっているんだなというふうに思うと同時に、やっぱりその業界自体も新陳代謝もしっかり進んでいるので、若い選手も、まあ、その応援する、対象がすごいいろいろ増えてきたりとか、まあ、あとその、ね、若い貧困法制な、なんか、外から入ってきやすいような、選手たちも増えてきたりしていて、すごいシーンも、クリーンになりながら、勝負ごとなんで熱いので、なんかそういういいシーンになってきてるなという気はしますね。
そうですね。そういうのありますね。まあでも僕は逆にこう、格ゲー配信とかそのあたりから、配信者を知ったりとか、ストリーマーを知ったり、その VTuber を知ったりして、なんかあまりその興味がなかった、こう、世界をこう、すごくこう、なんか、こう、知るきっかけになって面白い、良かったなと、こう、思ってますね。
うん。いや、わかります。
なんか、それこそ、サロメ嬢さんとか、なんか、ああいう方とか、なんか話題になってるのは知ってたけど、なんかどういう、なんか、方なのか、どういう文脈で盛り上がってるのか、全然、こう、分かってなかったんですけど、まあ、それこそさっき話してた、その、板橋ザンギエフ選手と、なんか一緒にコーチングして、なんかザンギエフ使って、配信したりしてるのをちょっと見たりとか、なんかそれきっかけで、YouTube のおすすめとかで、まあ、そういう VTuber の、こう、なんていうか、切り抜きとかが上がってきたりするから、ああ、こういう文化なんだなって思って、なんか、こう、そういうの知れたのは僕としては良かったです。
そうですよね、うん。やっぱり裾野は広がっているなという感じがしています。うん。
でもなんか、そうですよね。貧困法制みたいな話をこう しましたけど、
そう、
やっぱり、こう、若手とか、すごくこう、なんか礼儀正しい いい若者が結構その、こう、増えてきてるなと思って、まあそこもなんかちょっとエンジニアに、会話に似てるんじゃないかみたいな感じもしてるんですけど、
いや
それこそ
確かに。はい。
なんだっけ、山選手。忍びの、
ああ、はい。
ゲームの
山口
選手とか、まあ、あと、まあ、その、樋口選手とかもすごい、なんか、礼儀正しいじゃないですか、ベースは。なんかその、
そうですよね。
だとか、なんとか言われるけど。
そうですね。二、うん、人ともね、慶応と青学の、現役選手ですからね。うん、
そうですよね。うん、あと、誰だ？あ、小林とか、小林選手とか。そう。そう。でもなんかこう、ヒカル選手とかはちょっとこう、若くてやんちゃな感じもあって、こう、
はいはいはい、
そういう人が出てきてるのもいいなっていうのは思います、
ね。そうですね。やっぱりもう、シーンが広がっているから、その若手も、なんていうか、入り込む隙がたくさんあるんで、本当に若手選手もたくさん増えていて、この、多分ストリートファイター5までは、その樋口選手っていう人が、まあ、二十歳ぐらいで最年少だったのが、まあ、もはやどんどん下の選手がプロになってきていて、どんどんどんどんひっくり返されているっていうところは、すごいシーンとしても、もうそれこそまあ、何でもそうですけど、それこそエンジニアの言語であったり、技術のコミュニティとかでも、やっぱりクローズドなコミュニティってやっぱり死にゆく運命だと思っているので、どんどんどんどん新しい人が入ってきているファンを、取り込んでいるっていうのは、すごい参考になるし、なんか未来があるなというふうに思いますね。
そうですよね。もともと多分日本のプロ勢ってお互いこう仲良くて、そんなにノウハウを隠すみたいなのは、なかったというか、昔はちょっとあったけど、それこそ、こう、アメリカとか海外が強くなっていく段階で、やっぱノウハウを共有して、こう強くなっていくみたいな文化が、その、なんか、こう出来上がって、かつなんかそれをやると、なんかそのシーンも盛り上がるし、楽しいし、すごくいいよねっていう実感を多分プロの人たちが持ってたのもあるから、
うん、
なんかそういう、こう、結構情報オープンに共有するみたいな雰囲気が出来上がってて、そこすごい面白いなって思いますね。
そうですね。うん、ね、よく、梅ちゃんとか、まあ、梅ちゃんって梅原選手とかが、配信の雑談切り抜きなんかも、よくそういう話ありますよね。もう、自分、なんか、勝てないから、オープンにして、オープンにしていくとか、なんかそういうようなところは、なんかアウトプットするところに情報が、なんかインプットが集まってくるとか、じゃないですけど、すごいみんなどんどんオープンにしていくことによって、なんかタコツボ化しない、感じはすごい良いなと思う反面、まあ、ちょっと全然話変わりますけど、そういう、獣道2って見られました？ソムラさん。もちろんご存知かと思うんですけど。
はいはいはい。獣道2って、いつの話ですか？時戸選手とか。
ああ、そうです。
がやった時？
そうです、そうです。
うん、
時戸選手と梅原選手。
梅原選手が。
そうですね。あの時とかは、なんか超短時間で、詰め込み、オフラインで、その対策を見せずに、なんか度肝を抜かれるような、その対策で、視聴者を驚かせて、その当時の最強プレイヤーの時戸を見事打ち砕いた、まあ、大会というか、まあ、めっちゃ野良試合ですけど、ああいう獣道っていう、なんかああいう驚きもたまにあるのが面白いなと思いますね。この間も年末で、コンセプトマッチ。
はい、コンセプトマッチ。
まあ、若干そういう、楽しみ方はありましたね。はい。
あれもやっぱ、ああいうのやっぱいいですよね。そう。いや、あれはね、本当にその、獣道2は、こう、当時、最強だった時戸選手を、
はい、
若干その、こう、まあ、その、そう、梅原選手が圧倒的に、こう、上回ったっていう、うん、そういう1対1の詰め方をしたら、まだ全然強いみたいな、そういう、こう、のが見られるから、いいですよね。
うん。試合は、未だに見ちゃいますね。
だからそういう意味では、その格ゲーも、そのまあ、その SSL みたいなリーグ戦とかチーム戦もあって、それもすごい盛り上がってるんだけど、
うん、
それとやっぱ同時に、こう、将棋の個人戦みたいな、
はい、
そういうのがあると面白いかもしれないですね。そういう竜王戦みたいなのがあって、こう、なんていうか、去年の優勝者に対して、トーナメントを勝ち上がった人が、なんかその、10先なり、で、こう、勝負を決めるみたいな、はい、そういうのがあっても、面白いのかもしれないと思いました。
そうですね。
なんか結局、そういうのも、最近はその、プロゲーマーの方々って、生活がかかってるから、
うん、
この、こう、それこそそういう、こう、コンセプトマッチ的なものとか、そういう獣道みたいなものを本気でやろうとすると、
うん、
まあ、ああいうのってその、まあ、報酬がないリスクマッチでやってるから、
はい、
あの、意味があるっていう側面もあると思いつつも、
うんうんうん、
多分その報酬がないとか、その、他の収入を捨ててまでそれをやれるかっていうと、結構厳しいからなかなかああいう場所が減ってきてるっていうのもあると思うので、そういう意味では、やっぱりそういうなんか、その個人の、なんだろうな、こいつとこいつを戦わせるみたいな、のに特化した、そういう、やっぱその将棋の個人戦みたいな、タイトル戦みたいなやつで、その去年のチャンピオンに対して、挑戦者が挑戦して、まあ10先なりをやるみたいなのがあると面白いのかもしれないですね。
はいはいはい、
で、ちゃんとそれに、うんうんうん、まあタイトル両番出るみたいな。うん。
そうっすね。うん。それこそ、なんかコンセプトマッチ的なものを、なんかその企業が応援している、あの、プレイヤーを招聘して、みたいな。まあそういうこととか、あ、すごいなんか面白そうだし、まあ人気が出てきてるんでいろんな選択肢はありますよね。
そうですね。なんか、
うん。
うん、いや、スポンサーもすごい増えてきてるし、その、それこそカプコンカップの賞金が、本当その、100万ドルになったっていうのは本当に象徴的な出来事で。
そうですね。
はい。
うん。
初年度だけかと思いきや、その、次の回も、まあ間もなくですけど、そう、ちゃんと100万ドル賞金でやるっていうのが、すごいですよね。
今年は記念の日本大会で、両国国技館ですかね。
両国国技館で。
うん。1億円を勝ち取るプレイヤーが決まるわけですよね。まあそこに、個人的には、あの、梅ちゃんがいないのはちょっと寂しいものではありますが、まあまあ、とはいえ、すごい楽しみな大会ですね。
そうですね、
うん。
いや、今もうめちゃくちゃ大変だからな、カプコンカップ出るの。
そうなんですよ。もう。あの、別に彼がどうこうではなくって、いや、まあ確かに飛び抜けてる選手、例えば、まあ、時戸、あとかけるあたり。うんっていうのはなんか結構硬いなという感じはするんですけど、私も個人的にはボンちゃんでいけないんだみたいな。やっぱりそういう選手はちらほらいるので、まあなかなかまだてかめちゃくちゃもう、その、うん、もうタレントで溢れていて狭きもんだし、まあ、逆にそういうあの世界大会勝てなくても、なんかみんなその生活できるぐらい業界もあの潤ってきているので、まあだからなんかそのいろんな見方、いろんな選択肢があるのはすごいいいなという気はしますね。その、ちゃんとそのプロの大会にも出ながらも、なんかストリーミング、配信でもあの、すごい視聴者集めているので、あの、すごい夢のある。で、みんなその余裕ありながらも、あの、ちゃんとバチバチした戦いを繰り広げてくれているので、プロシーンは追ってて飽きないですね、最近も。
そうですね、飽きないですね。
うんうん、
そうですよね。そう、さっきボンちゃんの話出ましたけど、やっぱガチ君とかもまだチケット持ってないはずなので、
はいはいはい、
多分、そう、最終予選には残っているのかな残ってる、あれ、わかんないけど。でもガチ君とかが持ってないのも結構びっくりですよね。は
いはい、いや、そうなんですよね。
うん、
すごいですよね。
いや、本当に、そう、それこそその、そういう、ストリートファイターリーグみたいなものがあって、はい、そのこう、今年はその12チームいたんで、こう、各チーム4名なんで、その、そう、48名の トッププロがいるみたいなのがあり、かつ別にそこに入ってない人でも強い人がゴロゴロいるから、本当に。
全然いますからね。
そう。
うん。
すごい世界ですよね。
そうですね。で、48名のうち、今日本人が多分4人決まってるのかな？
そうなんでしたっけ？シュート選手、時戸選手、板山、
あれ、板山、シュート、時戸、かける。この間の、
そうですね。
ワールドウォリアーで。ポイント確定でですね。
まあやっぱ、リーグのプロは強いですね。
やっぱ試合数がね、
うん、
人前でやっぱりあれだけやる試合数がそんだけあると、なんかどんどん磨かれていってるなという感じがしますね。
やっぱりそこ差がつくなっていうのは、こう、見てると感じますよね。うん、
いや、本当に感じますね。
うん、
すごい感じるんですけど、なんか、プロのリーグって、やっぱりその、めちゃくちゃその、対戦相手、絞られたそのキャラクターと、特定のプレイヤーに対して、ね、対策をめちゃくちゃ、やるじゃないですか。で、そんな中で、数少ない、そのアマチュアなのかな？なんかその、リーグに出てないプレイヤーが、まあ、数名その、ワールドウォリアーの上位の、決勝大会に残っているのは、まあ、それはそれですごい面白いなと思って。私実際のゲームでは剣を使ってるんですけど、オラリン選手って人がいるんですけど、その人が、残ってるんですけど、まあ、全然リーガーではないわけですよ。そういう選手とかもすごいなんか応援したくはなりますね。
そうですよね。
うん。
うん、やっぱりまだそういう本当にトッププロって言われるようなところに、まだその、まあなんというかある意味無名な人だったりとか、ある意味下克上できるチャンスみたいなのがすごくあるから、こう、面白い。し、やっぱ最近だとそういう、こう、なんか、ストロークはそういうオンライン対戦とか、オンラインのそのマッチングシステムがよくできてるっていう風に言われてるから、そこでそのランキングの上位にいる人とかが結構おのずと注目を集めるみたいな構造になっていて、そこはすごく、こう、なんていうか、新しい人に日の目が当たるチャンスだなっていうのは感じますよね。うんう
ん、はいはいはい。
うん、
いや、そうだと思いますね。
うん。それこそ、なんか、芥川さんとか、そういう。
ああ、そうですね。
あんまり強くないと言われてるキャラで異常に強いみたいな人がやっぱりいたりするから、面白いですよね、
うんうん。面白いですね。すごい、今回、ランクシステムに、採用されている、レーティングの仕組み1500から始まる。まさにそうそうそう、はい、チェスとかでも使われてるんですよね。色レーティング。いや、
ね、
あれはちょっと私も全然存じ上げなかったそのレーティングシステムなんですけど。いや、レーティングの、なんて言うんですか。本当にその強さを如実に、結果と数値としてなんか示す、レーティングの仕組みってやっぱすごいなと思いますね。今回の、ストリートファイター5と違って、もう、レートが高い選手イコール本当に強いじゃないですか。このレートシステムはすごいなというふうに思いますね。
そうですね。それでちゃんとたまにリセットがかかるから、またそこで、その時に強い人っていうのが分かるようになっているのが、面白いですよね。
ね、そうですね。なんか、サッカーの FIFA のランキングとかも、それで付けられてるらしいので、あれは、本当にそうなんだろうな、っていうふうに、思いますね。
そうですね。僕はチェスをやってたので、競技チェスを高校の頃やってたんで、
はい。はいはいはい。へ
ー。なので、結構色レーティングは、僕の中では結構、親しみがある。
うん。
こう、ものだったので、イメージは湧きますね。だから、そう、だいたい1500スタートで、そのレーティングが同じだと5部で、100離れると多分、勝率が 66% ぐらいになって、200離れると、 75% とかで、うん、400離れると90とか、なんかそういう世界だと思うんですけど、
なるほど、
ね、それを、そうなるように、なんかレーティングのやり取りがなされるっていうのは、
うんうん、
そう、ちょっと面白いし、そうですね、チェスの世界だと、なので、その日本チャンピオンとか、2000超えるとやっぱり超強豪で、2400とかが、その、多分日本チャンピオンのレベルで、世界チャンピオンとか2800とかあるとか、そういう世界
です、ね。2800とか行くんですね。
まあ、それは多分、競技人口も多いから。
なるほど、なるほど。へぇ
そうだし、だから結構信じられないのは、その、レーティングってもう400離れると絶対勝てないぐらいの世界なんで、
そうですね。
そういう意味では、その、うん、その、まあ、僕にとっては僕、そのチェスのレーティングとかそんな全然高くなくて、その1600とか1500とかそれぐらいしかなかったんで。
すごいですね。
その、はい、2000とか行くとすごい強豪なんですよ。で、うんうん、なんか、でも2000の人って、その日本チャンピオンクラスを2400の人に絶対勝てないし、
はい。
その2400ぐらいの日本チャンピオンは、その2800とかの世界チャンピオン、うん、グランドマスターの人に絶対勝てないみたいな世界だから、どんだけ、
そうですよね。
こう、上があるんだみたいな、そういう、うん、
もうだって2000を超えたらもう1回負けたら 10回勝たないとなんか戻ってこれないみたいなようなレーティングですもんね、あれって。
相手によってはそうですね、多分
そうですよね、うんうん。
同じぐらいだったら別に1勝1敗
で。ああ、確かに確かに。うん、
タイなんですけど、その、そう、下の方に負けちゃうとめちゃくちゃ食われちゃうから。
そうですよね。
うん、
いや、面白いですね。
うん
うん
ですね。うん。そう。はい。なんか、もうちょい話しますか。前半そろそろ切ってもいい気はしつつも、
うんうんうんうん、
まだ全然話せそうだから、みたいなのがあるんですが。
そうですね。現地観戦とかですかね。
まあ、そういう話とかも。
でも、
まあ、ちょっと一旦切って、後半に回しますか。はい。
はい、
ということで、一旦切ります。
はい。はい。すいません。